喋るよ
恋喋るよ恋どうもこんばんは、横井圭です。まあ、ちょっと今音がいろいろしてますけど、今日はですね、コントをする人さだちさんと今打ち合わせを神戸16ビットでやっておりまして、まあ、なんと言いますか、その今ポスターを作ってましてですね、今仕上げの裁断を勃化せずにさだちさんにやっていただいております。
どうもこんばんは。
どうもこんばんは。手分けで
久しぶりでございます。
そうです ね、あの10分も横井にちょっと以前来てもらって4連続配信なんかをしたわけですけど、喋、
はい、
る横井は本当に何年ぶりかっていうぐらいの勢いですね。
そうですね。
まあ実はあの来ていただいたのはですね、
はい、
お互いの宣伝がありましてですね。
そうです。
あの9月にワンマンライブを僕たちあの連続でやるんですよね、
はい、
まず9月25日土曜日に、
はい、
空石さんの久しぶり2年ぶりですかね、これ。
そうですね、
2年ぶりの単独公演、第22回単独公演。あ、これタイトル言っていいですか。
いや、まだちょっと
あれです。あ、タイトルはちょっと NG です ね、
はい。
まあ、後に空石さんが発表ありますけど、
はい、
まあ、久しぶりのあの単独公演がありまして、その3日後9月28日火曜日は、まあ、あのこれは毎年恒例僕の、まあ、バースデーにやる僕のワンマンライブということで、
はい、
今思い出したんですけど僕タイトル決めてないですわ。
じゃあタイトル今考えて発表し、はい、発表しましょう。
まあ、去年100分も横でしたけど今年100分も横で2021とかそんな感じですかね。
それめちゃめちゃ手抜きじゃないですか。
はい。
いやいや、そこはひねって考え出さないですか。
というご指摘があったんで、じゃあ考えることにします。
はい、ちょっとじゃあ今考えましょうか。それ
タイトル考えてなかったかって今思いましたね。
100分も横井っていうのが前回やったんですね。
はい。まあ10分も横井というそのラジオトークの配信をやってるんで、それをもじって。
それは分かってますよ。
ああ、
そんなきっちり説明されなくてもそれぐらい分かりますよ。いや、それを、
まあまあ、はい、
だからそれで、100分も横井にしたわけでしょ前回は、はい。で、100分も横井2021にするっていうことですか。
はい、
いや、それ、いや、そんな決め方やったんですね、横井さん。
そうっすね。
へえ、いや、別に横井さんがいいならいいんですけど、
はい、
それやったら、じゃあ来年は100分も横井2022になるってことですか。
そうっすね、もうタイトルめんどくさいからそうしようかなみたいな。
タイトルめんどくさいからって言うても出ますやん。
そう、僕はやっぱり今のところ年1回しかしてないんで、
はい、
なんか一連の集大成的なものになってるんで、
はい、
逆にコンセプトないじゃないんですよね。
あ、なるほどね。
まあ、さだちさんの場合今回タイトル言えないですけど、まあ今回もすごい、まあ、僕から思うにこれはまあ挑戦的なタイトルじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあこれ言えないですけどね今。
まあまあまあ、
まあ、ちょっとそこには触れずにですけど、まあまあ、ちょっと今開始してからだいぶ経ってますけど、
はい、
とりあえずこの兄ちゃん誰やねんって多分思ってる人多いと思うんで、僕から説明させていただきますけど、
はい、
さだしって言いましてですね、
はい、
もう2008年からの付き合いなんで、だからもう13年の付き合いですね、
はい。
お笑い芸人です、
はい。
フリーでやってます。フリーランスのお笑い芸人でですね、
はい。
まあ、あの劇場に出た経験もあるんですけど、主にはライブハウスで活動してますね。
そうですね。
はい。で、まあ、ピンですね。一人でコントをやってるというところなんですけど、
はい、
まあ、詳しくは YouTube あるんで、YouTube 見てもらった方がまあいいんですけど、
はい、
というか、まあ、この喋るこのリスナーさん、わからないことあったら僕に問い合わせをすぐいただくんで、
ああ、そうなんですか。
まあ、興味ある方は問い合わせもらったら、僕が細かく教えるんで、
はい、ぜひぜひ。
まあ、その、ツイッターとかも、説明欄に貼っておくんで、
はい、ぜひお願いします。
見ていただいたらと思うんですけど、
はい。
そうですね、その、コント、どんなコントをする人かってことを今喋りたいんですけど、
はい。
まあ、もう13年も付き合ってると、
はい。
なんかその、変遷ってあるじゃないですか。
変わっていくってことですか、
はい、
はい。
変遷してますから、
はい、
今また過渡期に来てますかね。
それは、横井さんが思うように言っていいんじゃないですか。
そうですね、
うん、
あの初期のさだしくんのイメージは、
はい、
とにかくもう道具を自作で作ってきてて、
うん、
しかも道具が小道具どころかもう完全に大道具の世界でしたよね、
うん、まあまあそうでしたね。そう言われてみれば確かに、
ね、それを車にいっぱい積んできましたけど、
うん、
そっからまあどんどんシンプルになっていきましたよね、
うんうんうん、
って話は確か前出演していた時も喋ってたと思うんですけど、
はい。
というかまあ何にも使わずにコントをするという時期もちょっとありましたよね。これもう5年ぐらい前でしょうかね。
全然ありましたよね。
ありましたね。
何にも使わずというかまあそうか、え、椅子は何か使ってることになるんですか。
ああ、そかそか、まあまあ確かにそうですよね。
ね、そう言い出すと。はい、椅子と机を。
まあ例えば自己嫌悪ってコントあるんですけど、あれだって地べたに座ってますからね。あ、あれ、あ、椅子座ってた。
もうよくぞ、今紹介するなんて自分の口で言っておきながら、思いっきり間違ってますよね。
そうですね、
うん。何かを使うっていうのは、どこまでを何かを使う、はい、ことになるんかなってちょっと思いましたけどね。そんな言い出したらめんどくさいけど。
はい。
ね。
衣装もそうですね、衣装もごく普通の格好をしてるかと思ったら、うん、丸ごと全身、まあ、衣装、作ってるケースもあるじゃないですか。
ありますね。
最近のコント何でしたっけね、大猿倒しに行くやつ。
はい、それはもう僕の口からは絶対言いません。
あ、そうですか。
ね、横井さんの口から出るまでもそれは言いませんけど。
あ、大猿伝説、
はい、
ですね。
はい、
あれ、まあ、あれ、また別のコントで使った衣装を少しマイナーチェンジして使ってるやつですよね。もともとあれ、狩人で使ってませんでしたっけね、あの衣装は。
それは僕の口からは言わなくていいじゃないですか。
そうですね。
うん。それはもう分かる人だけ分かったらそこはって思ってたんですけどね。
はい。
うん。
っていうわけで、まあ、そうですね、どんどんシンプルになっててるんちゃうかなというふうなことがありつつ、の、
うん、
だけどいきなりやっぱり道具使うっていうこともまああったりしいので、
うんうんうん、
あるんですけど、
はい、
まああとそれから割と台本をしっかり組んで、
はい、
やるというのがまあ正しくの特徴ではあるんですけど、
はい、
大体台本の世界観がまあこれも僕よく書いたりしてるんですけど、
うん、
ベースは日常なんですよね。
うん、
で日常ベースなのに、うん、でも話の筋は思いっきりとんでもない世界なんですよね。
うんうん
う
ん
う
ん、
っていうのが割と特徴的ですよね。
そうですね。それはよく僕の中ではよくあるパターンですね。
はい。
それっていうのが、え、僕の特徴ってやっぱそういう風に見えてるんですか、横井
さん。まあ僕からしたらそんな感じですかね。
はあ。それがどういうことですか。いいところっていう解釈なんですか。
いいところというかまあ定して結局何なのよって聞かれた時に喋ってることですかね、はい、僕は人によく。
ああ、なるほど、
はい、
どういうコントをやる人ですよみたいな。
はい、でこれもそうなんですけど変遷としてもともとシュール路線行ってたじゃないですか、
はいはいはい、
けどあまり最近シュール路線にこだわらなくなったじゃないですか、なんか、
うんうん、はいはいはい、
だからシュールかっていうともう最近はシュールでもないんだよなっていうのもあるんですよ僕の中で。
まあまあそうなんでしょうね、
はい、
シュール、うん、シュールではない、うん、まあ、うん、
はい、
そうか、そうですね、
はい、
なんでしょうね、自分のことそういう風にこうあんま言葉にしないんで分かんないですね、そういうやってみるとね。
あ、そうそう、それから今はもう封印してますけど一時期は、
はい、
大喜利とかフリートークもやってましたよね、その一人で
やってましたね。
あれもすごい面白かったですよね。
あ、それ覚えてくれてる人が何人いるかですね。
はい、
ねね、YouTube とかにありますんでぜひ、はい、皆さん見てください。
しかもフリートークを結構そのお題を結構もう本当に私が今即興でやってるんだってことをアピールするがために、
はい、
めちゃくちゃ無茶なお題の決め方とかしてましたもんね。
あ、やってましたね、
はい、
なんかね、うん、
携帯で変換して出てきたものを喋るとか。
そうそうそうそう、あれ予測変換ってなんか面白いなって思った、
はいはいはい、
時があったんですよね、あの時ね。
はい、
うん、普段の生活が勝手にそこに出てくるというかね、
はい、
客観的に見るとね、あれ案外面白いですよね、出てくる言葉ね。
かと思ったら定番の、まあ、フリートークというかそのネタもありますからね。
普通にフリートークというか漫談、
フリートークで、うん、僕は車の横に止まったタクシーの姉ちゃんと、
はいはい、
うまく喋れずに別れたという話とか、
はい、
あと柔道で気合を入れますっていうこの話とか、あとクラブの冷蔵庫とか。
ああ、もう完全にオチまで全部言ってしまったんですよ、横井さんね。
うん、まずいっすねこれは。
横井さん、あの話っていう、ね、これもうね、こんな話をじゃあね、横井さんの番組でじゃあ俺が自分の紹介をしてる のにもかかわらずね、こんな話をしてね、それいいのかどうかわかりませんけどね、横井さんね、あの話あるじゃないですかっていう話があったとするじゃないですか、まあ今したじゃないですか、それをね、あの話っていうのを説明するときに、一番肝心なオチの部分を言ったら、その話はもう絶対できなくなるわけじゃないですか、先に行き先をバーン潰して、あの話で、わーって言っちゃうと、もう、じゃあその話って何なんて聞いてる側からしても、もう僕はその話をしても絶対に笑わないって分かってるんで、もうできないじゃないですか。っていうね。
これカットします？
いやいや、だからこれは、これ、そこをカットしちゃダメなんですよ、小井さん。そこをカットしちゃダメで、これはもうこのまま絶対流すべきなんです、
ね。なるほど。
わかります僕の言ってること。
いや、僕最近この喋るよくですけど、
はい、
割と、まあ、噛んだりとか、
はい、
あと喋っちゃあかんことをうっかり言ってしまって、
はい、
まあピー入れたりとか、
はい、
カットしたりとか結構最近やっちゃってるんですよね、
はいはいはい、
けど今日はどう考えてもこのシチュエーションで、
うん、
ノーカットでいかないとダメじゃないですか。
これはもうこのさっきそれをカットしたら、
はい、
僕が今説明したもう説明は一体何やったんやっていう話になりますから、
はい、
それはもうカットしなくていいと思いますよ。
僕は今、はい、このリスナーさんの前で、はい、やっちまったってことです。今やっちまった感すごい出しますけどね、
いやそれは別にやっちまった、まあ、やっちまったことに違いはないからやっちまったでいいんじゃないですか。
そうですねまあそんなことで話は戻りまして、
うん、
ですからですね、ライブハウスで、
はい、
あのお笑いをやってる人なんで、
はい、
ライブハウスに来たらあのお笑いが見れるという。
そうですね。
で僕本当にライブハウスこのスタッフだから、その僕は、まあ、13年の付き合いって言いましたけど、
はい、
14年やってるんですよね。
だからスタッフを、
はい、だから佐々木君と出会ったら2年目なんですよ、僕がスタッフの。
はいはいはい。
だからまあ何年もやったら、
うん、
サラシ君と同じような人は現れるだろうと思ったら、
うん、
これが現れないんですよね、なかなか、
う
ん、
そうみたいですね。これはだから僕は分からないことですけど、
はい、
というかね、これ先に言っときますけどね、別にライブハウスにこっちはこだわって出てるわけじゃない
です からね。まあまあまあまあまあ、
そんなもんもうね、
はい、
僕と横井さんがもう揉めに揉めた日にはもういつでもやめてやるっていうのは正直やっぱ思ってるはありますよ、はいはい、そりゃね、
はい、
っていうのがまあこの13年間なかったので、はい、今に至ってるわけですけど
なるほど。
そうですよ、僕はあの表現のね、
はい、
あのステージをさせていただけるところがあるなら別にあの音楽をやってる箱にこだわってるわけじゃ全くないので、
はい、
そこだけはね皆さんちょっとまああの勘違いって言ったらおかしいですけど、
はい、
別にそう思ってやってるわけではないということだけね、
はい、
まあ、僕はあの設備という意味でのステージがあってお客さんがいるなら、はい、はっきり言って別にどこででもやるつもりなので、はい、それが僕にとって今すごくいい、はい、いい場所が16ビットだという、
はい、
ことですよね、
まあ、ちなみにこの9月25日のこのまあ久しぶりの単独公演ですけど、
はい、
まあ、僕は結構割とどんなことするのか聞いちゃってるんですけど、
うん、
まあちょっと言っちゃあかんことが多いんでもうとちりたくないんで、
はい、
なんかアピールポイントがあればちょっと喋ってほしいんですけど
そうですね、僕は結構こう自分が見たり聞いたりしてる、生きてる中で見たり聞いたりしてるもん、まあ、みんなそうかもしれないですけど、
はい、
それをこうあの作っていくもんにこう出していくんですよ、
はい、
それの中でこの単独ライブを2年ぐらいやってなくて、その間に割と大きくいろいろ変わったんですよね、はい、僕の中で、
うんうんうん、
あの住む場所が変わったりとか、
はい
あのね、いろんな周りの環境が変わったり、
はい、
当たり前っていうのがこう当たり前じゃなくなっていったりとか、
は
いろいろ変化があったんで、
はい、
その辺の変化とかいろんな意味で年取ってるわけですよ僕も、
はい、
この2、3年の間にでこの2、3年は自分の中でものすごい大きなこう激動やったような気もしてるんですよね、
はいはい、
多分何もしなかったら人生だいぶ変わってた、
はい、
でそういう意味で自分で意思を持って変えたところなんで、
はい、
その辺の変化を、まあ、今まで見てきてる人は見てもらって、
うん、
でなおかつ今まで見てきてなかった人はこういう風に自分のやりたいと思ってることを形にする人間もいるんだなっていう新しい観点みたいな、新しい、はい、今まで食べたことないような味みたいなものを感じてもらって楽しんでもらえたらなっていうのは正直思ってるところですね、
はい、
うん、言うたら普通に働いてるわけですよ僕は、今日も仕事終わりなわけですよ、
はい、
ね、そういう生き方をしながらやりたいことをやってるわけなので、
はい、
うん、それもそういう人間も世の中にはいると、
はい、
うん、それで思いっきり なんていうんですかね、生を全うするというかあのやりたいことを思いっきりこうやってるというねところがあるので、
はい、
そういう人もいるんだねというね言い方をしてもらえても面白いかなとはちょっと思うんですけどね、
はいはい、いや僕今これ収録してて、はい、ちょっとまあ今これ iPad を直に持って収録してるんですけど、うん、まあ、ちょっと場所を変えながら撮ってるんですけど、
はい、
今びっくりしたのが、
はい、
やっぱりあの僕一応僕歌歌ってるわけなんですよね、
はい、
歌歌ってる僕から言うのもなんですけど、
はい、
いい声してますね
話の内容じゃなくて僕の音域のことを聞いたんですか、
はい、いやだから僕今自分の手前 目の前に置いてるんですよね、はい、iPad を、はい、で佐々木君が少し話してるんですけど、はい、通りますね声
声通ってるんですか。僕は
だいぶ通ってます。
それは
今ヘッドホンでこれチェックしてますもん。
それは普通の人とだいぶ違うんですか。
違います。
へ
え。僕普段収録こういうインタビュー形式でやるときって、
はい、
あのゲストの方にこうやって近づけてって僕は離れて僕が声をあーって張って喋ってます。
へ
え。それをしなくていいんで僕今日すんごい楽です。
ちなみに iPad 近づけてるのは一体誰の時やったのかだけちょっと今言うといてもらってい
やちょっとこれ言えないですねちょっとまあヒントはもうこの人声小さという人ですね。
なるほどね、
はい、
声が通るって何なんでしょうね。でも別に僕でかい声で喋ってるわけじゃないじゃないですか、
はい、
声がでかいのと、
はい、
だから大きい声で喋ったら、はい、多くの人まで聞こえるってそれは当たり前の話だと思うんです。
これは簡単に言うとですね、
うん、
まあ頭のセンスですけど音域をチョイスできるんです。そういう人は、
うんうんうん、要は聞き取りやすい音域で喋れるいうことです
か。はい。例えば僕ギター弾きながら歌ってるじゃないですか、
うん、
だからギターと喧嘩しないように、
うん、
ギターと違う音域で声出す時もありますし、
はいはいはいはい、
逆にギターと合体作業で、
うん、
ギターと同じ音域で歌って、
うん、
ギターと僕の声でダブルで声をドーンって出すということもしてますし、みたいなチョイスをミュージシャンは勝手にするんですけど、
はいはいはい、
ところが音楽やってない人ってこういう感覚あまり持ってないと思うんですけど、
うん、
でもこれは僕あの誰でしたっけね、まああの大御所のお笑い芸人とか漫才師の話聞いたんですけど、あの大御所の芸人さんはみんなこの音域のチョイスうまいらしいです。
そうですよ、
はい、
いや音楽をやってない人も音の感覚っていうのは論理的に持ってないだけで、はい、感覚的には絶対持ってると思いますよ、
はい、だから
政治家の演説とか、
だから今このポスターを裁断してて裁断の音があって、
はい、
電車の音もあって、
はい、
自然とあのそこと被らへん音で喋ってくれてるんでものすごい入ってるんですよ。
あもうだからそれはね僕正直言うと全くそこ意識してないんですけど、
はい、
もう多分癖なんやと思うんですよ、
はい、
音外してるってあるんですよね。やっぱコントでも
喋、はいはい、
りでも、
はい、
絶対あるんですよ、
はい、
上手い人は外さないんですよね絶対に、
はい、
で絶対そこはあるはずなんで、なんですかねそれがこう癖になっていってるっていうか、
はい、
でも普通の人も生きてて普通に喋るじゃないですか、
はい、
電話で喋ったり普通に喋ったりとかあるじゃないですか、
はい、
絶対やってるはずですけどね無意識に、
はい、いやそれが僕あの普段この喋る声一人喋るじゃないですか、
うん、
たまに対談するんですけど対談でああなるほどとかわははとかなんでやねんって時の声のトーンがめっちゃ滑ってるやんって時結構ありますね聞いてて
自分で思うんですか。
自分で思いますね
自分で滑ってるってどういうことですか。合ってないってことですか。
声のトーンのチョイス下手すぎやなお前って自分に突っ込んでるんですよ
それ一回自分で録音してるやつに自分で突っ込んでるやつを録音していたらおもろいんじゃないですか。
そうですね、
なるほどね、
はい、そういえばあの昔まあてかたまに自分で録音した音声に突っ込んでるコントはやってるじゃないですか。
ありますね。
あれ僕もまあ今持ってるこのレコーディング環境でできるんで、
ね、
やってみたいなと思うんですけど、
うん、
今の話聞いてちょっと やってみようかなと思いましたね。
いやいやいいじゃないですか、
はい、
面白いじゃないですか。
それ
あのツッコミに対して突っ込んでるんやったらそのツッコミに対するツッコミもまた出てきますもんね。
ああ、
30、40になっていきますよね永遠に突っ込まれるツッコミしてたら何ぼでも突っ込まれていきますもんね。
できるかな
永遠に終わらなくなりそうですけど、
はい、
いやいやいいんじゃないですか。面白いんじゃないですか、
はい、
重ね取りも。
そうですね、
うん、それ音域の話ってそんな終わり方でよかったんですか。
いやいやいや今まさかこんなに広げてもらうとは思わなくてびっくりしましたね。
いやいやいやいや別にそうですか。まあでもそんなにこうなんですよね意識はしてないんですけど、もう完全に無意識なんじゃないですかね僕は。
多分そ
んな
あ
普通のことやとしか思わないんでね、
うん、
でもね、うん、でもそ逆にそれをそこの感覚ってコントやとやっぱすごいあるんですよ、
はい、
それは論理的に持ってない人でも多分感覚的に本当にあって、
うんうん、
練習してて音外してるってのはやっぱ分かるんですよね、外してたら。でももう外すこと自体もないんで練習でも、
はいはい、
ほとんどほとんどないんですけど、
はい、
逆に言うとその音でセリフ選んでるみたいなところもやっぱあると思いますね、
はいはい、
うん、今この音は違うからこのセリフじゃないみたいなところもやっぱあると思いますよ、
はい、あの僕さだし君のコントのテンション低い時のセリフあるじゃないですか、
うん、
あのテンションの下げ方好きですね。
テンション低い時ってどのコント
ですか？なんでやねんとか、なんでお前それやねんみたいな、なんか、
ああはいはいはいはい、それは音域をこうしてる
とかですかね、強弱とかですかね。
なるほどね。
あのテンションの低さがめっちゃ伝わってくるみたいなところが好きですね。
いやお前そこそうじゃないやろみたいな、なんか、
ああ
なんなんでしょうね、その気持ちをそっちに持っていってるからみたいなところってやっぱあるかなと思うんですよね。その気持ちが、変なこと言いますけど、
はい、
精神が肉体に及ぼす影響というか、
はいはい、
精神、卵が先か鶏が先かじゃないけど、精神から声のトーンが出来上がっていくのか、
はいはい、
声のトーンから精神が出来上がっていくのか分かんないですけど、
はい、
僕でも多分その芝居やってたら勝手にこう気持ち入ってるじゃないですか、
はいはい、
その役柄に、
はい、
だから声が勝手にそうなるんかなって。だから気持ち作ったら勝手にそうなるんで、はい、声を合わせにいってるわけではないみたいなのはあるんじゃないですか、
うんうん、まあ先ほどその、まあ、自分のやりたいことをやってると、
はい、
まあ、話ありましたけど、
はい、
あのそうそう、僕これ一番肝心なことを言うのを今忘れたのを思い出しましたけど、
はい、
まあ、基本的にさだし君のコントは台本をしっかり組んであって、
そうそう、
台本通り組んでいくんですけど、
うん、
台本臭さを感じないのが一番の僕は褒めどころというかいいところだと思ってますね。
台本通りにやってます僕
っていうのを感じないんですよ、
はい、
あのまるでアドリブのように進んでてるような感じが
あって。まあまあ分かりました、そういうことにしときましょう。
はい、
まあそうですね、
はい、うん、ただその台本の内容とかどういう進行で大体どう落としていくかってことを、まあ普段めっちゃ考えてるんだろうなと思って、まあ家とかで、
はい、
まあもしくは何か普段日常生活の中でも、まあ、移動中とか、
うん、
やっぱりそういう考える時間を取って作った作品なんだろうなと思ってるところなんですけど、
何でそのさっきから動きがカクカクしてるんですか。なんか敵に狙われてる鳥みたいになってますけど。
いや結構これ繊細な部分かなと思ったんで。
でも結局言うこと一緒じゃないですか。
そうそう。ちょっと
時間が選びながらやけど結局言葉一緒みたいな。
時間がそうそう迫ってきたんで、
はい、
そうそう、これも押しとかないとダメなポイントなんですけど、
はい、
まあ、さだし君普段神戸ジェロビットの音楽ライブの中に一緒に入ってもらって、
はい、
日本コントをやってもらってて、まあ日本で大体30分ぐらいという目安にしてるんですけど、
そうです
ね、はい、今回は何本するんですかね。
まあだから6本から7本。
あ、6本から7本。
をやる流れで考えてるんですけど、うん、でもまあ一本の長さがかなりまちまちになるんですね、
はいはいはい、
単独になると普段のブッキングやったらまあ10分から14、5分がほとんどですけど、うん、一本のコントでまあだからかなり時間はまちまちになるんじゃないですか、
はいはい、
短いのもあれば長いのもあってでトータルは2時間
ほうほうほう
で考えてますんで、
そ
こで収まるか、
まあ毎回2時間ぐらいですよね。
そうですね。
で一番少ない時でも5本でしたから、
5本とかですね。
まあなかなか皆さんそのまあお笑い好きの人でよく劇場行ってる人は別ですけど、
うん、
5本もコントを見るってことは多分テレビだったらまあありえますけど、まあなかなかライブでコントを5本見るっていうのは、まあ、まあ、デパートのイベントとかではありますかね、
まあ、劇場まあまあまあまあ割とあると思いますけど、
はい、
あの芸人さんが変わるライブやったら、
まあまあそうですね、ありますね、
あるかなとは思いますけど、まあまあまあね、ピンで単独の、はい、ピンのワンマンライブやったらなかなかまあまああんまりね、
はい、
ないかも分かんないですね。
単純に僕はその初めて来る人なんかには、
うん、
そういう体験を僕はしてほしいなって思ってますね。
あ、
なかなか意外とあるようでないと思うんで、
うん、
よっぽど好きな人じゃない限り、
うん、まあ、そうかもしれないですね、
はい、
横井さんは自分の単独ライブの話はいいんですか。
あ、それはまた後の回でするんで。
また後の回で。なるほど。
あの、僕はもう、とりあえず今年やるってことをまだ一回も明言しなかったんで。
なるほど。
あ、それだけ言えたらもう今日は十分です。 そんなわけで、9月25日土曜日、
はい、
6時半オープン、7時スタート、
はい、
となっておりまして、まあ今ご本人から言ってくれましたね、もう言いますけど、2時間ぐらいの公演になってるんで、はい、まあ9時ぐらいに終わるということですかね。
9時終わりぐらいですね。
はい、チケットは3000円となっております。
はい。はい、
で、まあ、あの、ツイッターとか、まあ、あの、説明欄に書いておきますけど、まあ、もし興味があった方は、まあ、横井圭に、あの、質問していただいても、僕は、その、このライブの会場である神戸ジロービットのスタッフでもあるんで、うん、僕が対応しますんで、よろしくお願いします、
はい。よろしくお願いします。
そして、まあ、良ければ、その3日後、9月28日火曜日は、僕のワンマンライブがありますんで、
はいはい、
よろしくお願いします。
100分も横井2021。まあ、そのタイトルは当日どうなってるか分かりませんけど、
はい、はい、まあ、そんなわけで、あの、佐々木さんの単独公演22回目、2年ぶりの公演は、まあ、タイトルを含めたそういう細かいことはまたちょっとご本人から発表があるということなんで、
はい、
まあ、僕もまあリツイートしたりとかすると思うんで、
はい、
そちらにご注目ください。
はい、ぜひお願いします。
というわけで、今日はあの仕事で疲れて収録できないかもしれないということを事前に聞いてたんですけど、
はい、
まさに根性のトークを見せていただきました。本日のゲストは佐々木さんでした。
ありがとうございました。根性のトークでした。
ちょっといや、こういうところなんですよね。こういうところに間違えるんですよね、僕は。
いや、いいんじゃないですか。根性の
トーク、根性ではないですよね。
いや、まあ根性と言われれば、まあ根性かもしれないですね。はい、いやいや、
別に。じゃあお時間来ました。ありがとうございました。
喋る横井。